今日恵みをいただく御言葉はテトスへの手紙です。先週で第二手元の手紙が公開説教が終わりました。本日はテトスへの手紙、本日はですね、このテトスの手紙の、概要的なところを話したいと思います。まず開く御言葉がテトスの2章の一節、ここを宣言したいと思います。テトスへの手紙の2章1節、チャプター2、2章です。いつもでしたら、1章の1節からなんですけども、このテトスの手紙の、非常に代表的な、主題だと思われますので、2章1節、しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。アーメン。もう一度。しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。アーメン。ではお祈りします。ハレルヤ、愛する様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。このテトスへの手紙から主は新たに恵みをいただきたいと我ら願い、今ここに集いました。どうかあなたが我らともどもにこの手紙の中から本当にイエス・キリストのそのご性質、また我ら主の働き人たちが歩むべき道、それを示してくださすように、今取り継ぐ主の主よ、この唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。このテトスの手紙もまた、テモテの手紙と同様、牧会書簡、というふうに呼ばれております。牧会書簡、それは特に主の働き人に対してですね、主の羊たちを牧会する立場にある、言ってみれば信仰の上級者たちに向けられた手紙、特に、そのイエス様から、この羊を飼いなさいと託された、牧会者というのは羊を飼う者、もともとポイメンというギリシャ語、それは羊飼いという意味なんですね。それがすなわち牧師の意味です。で、牧会者に向けて書かれた手紙がこのテモテ、テトス、ピレモンの手紙、その3つが、そういうふうに言われているんですけども、で、このテトスに対して、当てられた手紙ですけれども、この手紙は大体どのような経緯で書かれたのか、これはですね、テモテの手紙と同じようにですね、この書簡の、書いた人、執筆者、使徒パウロですね、パウロがテモテの、手紙を書いて、そしてまた、このテトスに対してもこの手紙を書きます。このテトスの書、テトスの手紙、本当に、短い、3章、大体ページで見れば、1、2、3ページ、ぐらいしか、ない、それで終わる手紙なんですけども、主にこのテトスに対する、指示で、集中してるんですね。使徒パウロは、このテトスを、このクレテという島に残してきて、で、そしてそこの、クレテの島において、パウロが、もっと先を急いで、次々に、行かなきゃいけないところがあって、で、それで、テトスをこのクレテという島に残して、そこに、仕事の整理をして、で、指図するように、ということで、書きました。このテトスの手紙の一章の五節に、そのことが書いてありますね。一章の五節。私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指示したように町ごとに長老たちを任命するためでした。アーメン。ですから、パウロがテトスをクレテに残した理由、それは、パウロのその、このクレテの島にへのその宣教、その、財務整理を、テトスに全部一任して、で、パウロが、次の宣教地に向かう、その必要性が生じたゆえに、このクレテにテトスを残して、で、それで町ごとに長老たちを任命するように、したんですね。当時パウロが、宣教した町々、そこをパウロ自身が、 宣教するんですけども、しかし、ね、パウロが次の宣教地に行かなければならないという時においては、ね、そこの、パウロが、ね、パウロの本当に強力な、片腕に任せて、でそれでパウロがその次の地に行くというのが、ね、パウロのパターンですね。テモテに対してはパウロはエペソの町に残して、ね、来ました。でちなみにこの、まあ、執筆の、まあ、大体年代的なところで見ましたら、パウロ の、ね、あの、ね、第1次第2次第3次宣教旅行が、ね、使徒行伝に書いてあるんですけども、使徒行伝は、ね、その第3次宣教旅行の、ね、後に、ね、エルサレムに戻って、そして、ね、あのエルサレムで逮捕されて、でローマに、ね、まあ、いろんな船の難船に遭いながらもローマに護送されて、でそしてローマで丸2年、ね、その、ね、まあ、仮釈放的な、ね、まあ、一応、ね、捉えられてはいるんですけども、しかし、ね、その身分でありながら、ね、自分のお金で借りた家にパウロが、ね、住み込みながら、そのローマの人々と、ね、出会った。そこで使徒行伝が終わるんですけども、で、まあ、その後、ね、その後パウロが2年ローマで、まあ、このカイザルの裁判をその後受けるんですけども、まあ、結局その時で無罪というふうに、ね、まあ、宣告されて、まあ、というのは、彼を訴えていた、ね、そのパリサイ人や祭司長たちが、ね、結局そのカイザルの皇帝に来ないで、で、まあ、欠席裁判ということで、でそれで、ね、まあ、パウロは特にもう死刑に値することはしていないということで、ね、無罪放免された。でその後パウロはですね、まあ、聖書にはないんですけども、第4次宣教旅行にいろいろと、ね、出かけていったようです。パウロはまず、ね、このエペソの方に行って、でそれでエペソにテモテを、ね、残して、ね、テモテにこのエペソの教会を任して、それからさらにマケドニアの方に、ね、渡っていって、でそれで、ね、その、それから、この、ね、テトス、をですね、その途上において、まあ、この3章12節に、ね、まあ、ニコポリにいる私のところに来てくださいってパウロは言っています。ニコポリ、ね、まあ、ニコポリというところにパウロが、ね、いた、その場所においてこの、ね、テトスへの手紙を、ね、書いた、と思われます。パウロが、ね、まあ、ですから、そのローマから解放されたらまずエペソにいて、それからマケドニア、そしてそれから、まあ、おそらくこのテトスをですね、このまあ、クレテの島に、ね、残して、ね、クレテの島にも伝道して教会が形成されつつあった。でそれでけれどもパウロは さらに、ね、あのニコポリとか、ね、またいろんなところに行かなければいけないということで、ね、このテトスをこの、クレテに残して、でそれで、ね、さらに次から次へと、ね、行って、でニコポリというところでパウロが冬を過ごして、そこで、ね、このテトスへの手紙を書いた、ね、まあ、そういうふうに、思われております。パウロはおそらくその、ね、第4次宣教旅行、まあ、スペインの方にも行ったと思われます。でそして、トロアスでしたか、ね、そこで上着を、ね、残して、でそこでおそらく捕らえられて、ね、でそれでそこから再び、ね、ローマに護送されて、でそれでそこで処刑された、ね、まあ、そういうふうに思われております。ですからこのテトスを、ね、このクレテの島に残した、でそこでこのテトスに対していろいろな、ね、その指示をしなくてはならないんですね。でそれで、このテトスの、ね、手紙を、まあ、書いて、でそれで、もうそれですから大体、まあ、パウロがまあ、ローマから解放されたのが、まあ、おそらく AD63 年ぐらいと思われて、ローマがそれから、このパウロが、ローマに再び捕らえられて、それ殉教したのが、まあ、AD68 年ぐらいって、ね、言われてる。ですから、まあ、その間に、記された手紙と思われます。まあ、ですから、パウロの、まあ、殉教から、まあ、結構近いですね、まあ、殉教の3年ほど前に、まあ、記されたと思われますけれども、で、この宛先はね、テトスです。で、テトスはどういう人物か。テトスについてはですね、ガラテア人への手紙の2章を見ますと、ガラテアの2章、1節から3節の方を見ますと、このガラテアの手紙、ガラテア人への手紙は、ね、まあ、特にユダヤ人のその、ね、立法主義に戻ろうとする人々に対し、 対する、まあ、警告、ね、もう立法主義がいかに虚しいかということについて書いてある手紙ですけども、ガラテヤ2章の1節から3節。それから14年経って私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。それは啓示によって登ったのです。そして異邦人の間で私の述べている福音を人々の前に示し、主だった人たちには個人的にそうしました。それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったことが無駄にならないためでした。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでした。アーメン。で、まあ、ここを読みますと、テトスは、ね、ギリシア人であった、ね、割礼を、ね、受けていないギリシア人、異邦人の回収者ですね、出会ったことが、ね、分かります。で、まあ、一節のところに、ね、私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました、ね、ですからテトスエルサレムに登った経験があります。で、これいつのことか、まあ、おそらくですけども、エルサレム使徒会議が行われた時、使徒行伝の、まあ、15章でしたか、だいたい使徒行伝の真ん中のあたりですね、まあ、エルサレム使徒会議が行われて、そこにおいて、ね、果たしてこの救われた異邦人にも割礼を施すべきかどうか、ね、その議論がなされた時に、パウロがバルナバと一緒に、ね、行った、ね、異邦人割礼の問題ですから。で、この時、ね、このガラタ2章1節見ますと、ね、バルナバと一緒に、ね、パウロがバルナバと一緒にテトスも連れて、ね、行った可能性が非常に高いですね。ということは、ね、そのエルサレム使徒会議は、ね、第1次第2次伝道旅行の、ね、間に行われましたから、このテトスですね、結構異邦人でありながらパウロと非常に、ね、長い、間このパウロに仕えて、で、ね、いろいろな、ね、パウロの働きを手伝った、ね、まあ、そういうふうに思われます。テトスの、ね、手紙のところにおいても、ね、その書き出しにおいて、テトスの、ね、一章の、まあ、4節を見ますと、ね、同じ信仰による真実の我が子テトスへ、ね、テトスの一章4節、ね、同じ信仰による真実の我が子テトスへ、ね、ですからパウロ子供、ね、たくさんいたんですね。もちろんパウロは結婚してはいませんけれども、肉の子供はいなくても、しかし霊の子供、ね、テモテがおりましたし、またテトスに対しても、ね、同じ信仰による真実の我が子、ね、テトスというふうに言っております。ですから、ね、いかに血縁関係がないにしても、ね、いかに、ね、相手が、ね、ギリシア人であっても、ね、テトスは両親ともギリシア人でした、ね、パウロのようなパリサイ人の、ね、ユダヤ人、出身の人からすれば、ね、まあ、パリサイ人、もう異邦人と付き合いを、ね、するとか、異邦人と一緒に食卓に着くってね、そんなことはもう本当に意味嫌うようなこととしていたパウロが、ね、本当にこの異邦人のテトスを、ね、真実の我が子って、ね、呼びました。テモテにしてもそうですね。テモテも、母親はユダヤ人なんですが、父方はギリシャ人でした。ね、まあ、そのようなギリシャ人とユダヤ人のハーフに対しても、ね、本当に真実の、ね、我が子テモテへって、ね、まあ、そういうふうに、ね、書いております。ですから本当にパウロには国境がないんですね。パウロ、ちなみにパウロの、ね、お母さんと、ね、呼んでいた人は、実は、ね、黒人なんですね。まあ、ローマ人の手紙の、最後の章のところによって、ローマの16章でした。ローマの、16章の、13節にですね、パウロは、こういうふうに手紙を書いています。ローマの16章の13節。主にあって選ばれた人、ルポスによろしく。また彼と私との母によろしくと、ね、書いてあります、ね。主にあって選ばれた人、ルポス。このルポス、ね、このルポスは、ね、イエス様の十字架を負ったクレネ人シモンの、ね、息子の一人なんですね、ルポス。クレネ人シモン、ね、クレネ人ですから黒人です、ね。 このクレネ人シモンの子供ルポスの、ね、母といえばクレネ人シモンの妻ということになりますね。パウロはクレネ人シモンの、ね、妻に対して私の母というふうに言っております、ね。パウロはですから本当に、ね、黒人の、ね、女性を、ね、本当に私の母と呼んで、また、ね、ギリシア人、ね、純粋ギリシア人の、ね、テトセに対しても、ね、真実の我が子、ね、また、ね、ギリシア人とユダヤ人のハーフのテモテに対しても我が子、ね、もう本当に国境がないんですね、パウロには。この地上の国境とか肌の色、それは本当に関係がないんですね。本当に信仰にあって同じファミリー、ね、同じ家族、それが本当に、ね、もうこの教会の皆さんも分かりますね。そうですね、もう肌の色とか国境とか、ね、言葉とか、ね、そういったこと関係なく、ね、本当に、仲良く、ね、イエス様にあって一致して、ね、そして共に、ね、イエス様の仕事に励んでおります。パウロは、ね、本当に、ね、そのような、ね、ものでした。でこのテトスですけれども、テトスはギリシア人で、そしてこのパウロの、ね、宣教旅行に、よって、ね、一緒に、エルサレム使徒会議ですね、おそらくそちらに行ったとしたら、きっと、ね、なんでこの、ね、エルサレムの会議にこんな異邦人がいるんだって、ね、思われたかもしれないですが、しかしエルサレム使徒会議によって決議されたこと、それは異邦人の、ね、救われた人に対しては割礼を要求しない、ね、ただ、ね、偶像と、ね、偶像に捧げられた肉とまた血と、不貧困、ね、それに気をつけなさい、ね、ただそれだけを、ね、注意するだけで、ね、そんな割礼を受けさせるとか律法を遵守させるとかそういったことは、ね、しないようにしましょう、ね、ということで、異邦人に対しては、ね、割礼を強要しない、それが決議された、ね。おそらくテトラスはそこに、ね、パウロと一緒に、ね、参加して、でそれで、パウロこのテトスは、ね、さらにその後、パウロの、ね、第3次、ね、伝道旅行の時ですね、パウロの代理としてコリントの教会に派遣された、ようです。第2コリントのですね7章を開きたいと思います。第2コリントの7章7章の5節から、7節まで読んでいきますと、第2コリント7章の5節から7節、マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、様々な苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし、気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって、私たちを慰めてくださいました。ただ、テトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても、私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持ってくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。アメン。ね、テトスがコリントに派遣されて、そして、ね、コリントの様子、兄弟姉妹の様子を、ね、それを聞いて、そしてコリントの人たちがパウロをどのように思っているのか、ね、それもテトスに託して、でテトスはマケドニアにいて、そして本当に、ね、いろんな苦しみにあって、ね、いる、心に安らぎが、ね、マケドニアにおいてないパウロのところに、テトスが、パウロのところに派遣されて戻ってきて、でそれで、ね、少なからずの慰めを、ね、受けた、ね、パウロは言ってます。気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました、ね、この7章6節において、ね、パウロが言ってるほど、本当にこのテトス、パウロとしては本当に、ね、力強い、ね、信仰による生み出した我が子テトスなんですね。ですからテトス、このコリントに派遣されて、そのような、ね、使命を帯びるからには、ね、かなり有能な人、有能なこのパウロの、弟子だったと思われます。ですね、この第2コリント7章13節を見ましても、テトスの名前が出てくるんですね。7章13節から。こういうわけですから、私たちは慰めを受けました。この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。 テトスの心があなた方すべてによって安らぎを与えられたからです。私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。というのは、私たちがあなた方に語ったことがすべて真実であったように、テトスに対して誇ったことも真実となったからです。彼はあなた方が皆よく言うことを聞き、恐れおののいて自分を迎えてくれたことを思い出して、あなた方への愛情をますます深めています。私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいます。アーメン。ですからテトスが、ね、本当にこのコリントと、ね、パウルとの間の、ね、平和の鳩のような使者のような役割をしたんですね。パウルはコリントの第一の手紙で非常に手厳しいことを、ね、コリントの教会に書くんですけども、でも、ね、コリントの教会、そのパウルの手紙を受けて、ね、その、ね、厳しい戒めに従って本当に、ね、自分を悲しんで悔い改めたことで、その結果、ね、をテトスがこのパウロに伝えて、そして本当にパウロに対して、パウロのことを、ね、本当に慕っている、この何章何節で、あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持ってくれていることを知らせられて、私はますます喜びにあふれました。テトスがこれを伝えたんですね。で、それで、ね、パウロは非常に、このテトスがね、コリントに行って、そして、その知らせを持ってきてくれたことについて、これほどの慰めと喜びを、ね、受けております。で、さらにこの第二コリント8章の方を見ますと、エルサレムの、ね、教会に対して、この献金を、ね、募って、それで、まあ、届けるという、その、ね、役割を、テトスが、ね、それを追うんですけども、この8章6節でも、ね、それ書いてあります。第2コリントの8章6節。それで私たちは、テトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるよう彼に勧めたのです。テトス、献金を、ね、それを、ね、募る、その働きも、ね、しておりました。ですから、パウロ、ね、このテトスに対して、ね、非常に、信頼して、そして彼を多くの、ね、ことを任せる有能な、ね、伝道者として、有能な牧会者として、ね、このテトスを見ていた。で、それで、まあ、おそらくテモテと、ね、同じく、本当にパウロの片腕として、ね、パウロに用いられていたんですね。まあ、ですから、パウロが、まず、ね、エフェソにはテモテを残し、そして、ね、この、ね、クレテという島には、このテトスを残して、それで、パウロは自身は、ね、いろんなところに、ね、その福音を届けに行く、あるいはいろいろな、ね、その仕事を追って、世界中、ね、この地中海世界を、まあ、非常にあちらこちら飛び回っていたんですね。で、この、テトスの手紙の、まあ、特徴として、まあ、これを、この、これもまた、ね、まあ、牧会書簡と言われているんですけども、ね、この、クレテに残したテモテに対する、まあ、指示が、まあ、結構大半を占めるんですけども、けれども、そのような、ね、ただ単に、ね、あれをしなさい、これをしなさいという、ね、指示だけでなく、本当に、まあ、キリスト者としての生活をどのように、ね、歩むべきか、また、まあ、特に働き人としての心をどのように持つべきか、まあ、そのようなこともこのテトスへの手紙の中において書いております。テトスに対しての使命がこの5節において、テトスの1章5節に記しており、そして6節から9節のところまでは、特に長老の任命、この教会の監督はこのような人を任命しなさいということの指示がしております。ここ、結構第一テモテの手紙と、ね、共通しているところがあるんですけども、ね、長老たちや、ね、監督は、ね、まあ、これこれの人、ね、非難されるところはなく、一人の妻の夫であり、ね、まあ、6節にありますね。その子供は不貧困を責められたり反抗的であったりしない信者であることが条件です。また監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。まあ、そのような教会の指導者はこのようにして立てるんですよ。そのようにしてこのクレテの、ね、 その町々に長老たちを任命して、そして任命してから、私のところに渡ってきなさいってパウロは指示します。
あのですね、例えばならし、あのパスタが私たち誰かを連れて一緒に、天堂に行きました。行ってパスタのメッセージをしたのを聞いて人たちが信じ始めた時に、信じる人のわずかばかりですけれど、こうグループができるんですね。でそれを信じたそのことだけで教会組織なしでその場所をさよならしてしまうと、そこには教会は立たないんですよ。だから何をするかって言ったら、連れて行った人、連れていた人をそこに置いて、シトバウルは次の場所に行くわけなんですね。だから、シトバウル時代はそこに行って、福音を述べ伝えた。その時、神の奇跡、印、不思議が起きた。ということによって、人が信じるというきっかけは作ったものの、続く信仰を導かなければならないのが、テトスのような人たちなんですよ。だから、変な話、人たちがいて、キリストの福音を述べ伝えた時というのは、聖霊の働きによって、奇跡、印、不思議が起きて、病気が治ったり、ね、悪霊が出ていたり、様々なことが起きて、そして、おーっつって信じる人、ということなんだけど、帰った後からはどういうことかって言ったら、日常、奇跡、印、不思議が起きなくても、イエス様を信じる信仰、そして伝える、守り行う、これを教えなければならないんですね。で教えるために何をするかって言ったらね、主はこう仰せられる、聞けということではなく、身をもって自分が実践する。あなたたちが見てね、それびっくりした、あのシトバウル、神が共におられたシトバウルがね、普段はこのような生活をして主を信じておりました、主に仕えておりました。それをシトバウルよりね、生まれた弟子としてそれを実践していたわけなんですね。だからシトバウルの開拓先において、その牧会が成功するかしないかは、シトバウル自身が連れていた自分のね、福音を聞いて生まれた人たちの手にかかるということなんですけど、感謝なことにね、エベソの教会はね、テモテが牧会をして、どれだけ大きくなったかって言ったら、一番最初はね、シトバウルがいない、その一番最初の初期の時は無視されてた。若者が何を、古城が、そういうことだったんだけど、パウルから教えられて信じている信仰をそのまんま貫いた。辛い時はね、あでつぽく人に当たることなく神の前で泣いた。ね、私は何にもできません。どうしたらこの人たちを悟すことができますでしょうかって。ね、そういうことによって涙の牧会をした。ね、涙の牧会をしたからどうなったかって言ったら、シトバウルが連れていたテトスと、この、デモテ。涙の牧会をした、このデモテの牧会は、教会が大きすぎて、教会の端から端まで行くのに、馬に乗っていたって。だから、涙の牧会は大きく育つんですよ。涙の牧会、人を愛する牧会、自分の力なさをね、悲しむ牧会、悲しむものは幸いであるって書いてあるでしょ。だから、皆さんが本気になって、皆さん一人一人が、自分の至らなさ、そして誰かを救わなければならない。でも自分には力がない。ということを、涙でね、主の御前に立つ。いやー、伝道しても聞きやしない。不平不満を言うんじゃなくて。そうすれば、人は救われる。そして、その人の牧会は大きくなる。ということがわかりますね。テトスもそうなんですよ。ね、異邦人なのに、ね、シトバウルという霊の土を得て、そしてパウルから教えられたことを忠実に守った。私たちが、どっか行く時に皆さんと一緒にいてね、本当に一緒に手掛けるとものすごく嬉しい、ね、だからシトバウルも本当に嬉しかったと思いますよ。この人たちと一緒にね、選挙旅行、 をして嬉しかったと思います。そして置いていく時はね本当に悲しかったね。でもしょうがない、なんかね分かるような気がするんですよ。私ものすごくなんかねこう分かるような気がします。テトスは初代教会このシトバウルの働きに本当に大きな働きをした、ね、コリント教会の問題が起きた時も、ね、彼はそこにいて一役を買った。そしてエルサレム教会のその会議があった時も、ね、外国人の救われた人の代表格としてそこに預かることができたということなんですね。はあ、私はね皆さんも幸せ者だと思いますよ。新学校行ってもねこんなに分かりやすくさーっとは教えられない。頭痛い。何を説明したのかよくねこのない頭をひねってもよく分からなかった。そういうことですよ。でも本当に聖霊にあってこのね分かりやすく今本当に皆さんに教える、ね、伝えるということができたのですっごく嬉しいです。シトバウルのように本当に世界の果てまで行きたいですね。そしてシトバウルのようにテモテと手がつく人を連れて行った先に置いてきたいですね。で、一人叫んでるじゃないですか。ドア開いてください。私は準備が万端です。ハレルヤ。ハレルヤ。主を感謝します。じゃあ、教えるだけ教えて送りましょうか。ハレルヤ。主を感謝します。だからね、牧会書簡。これを見るとね、なんか私はね、心の中に涙がいつもふーっと流れる。はあ、この人のこの思いやった心ってどんなものだったんだろうって。ね。最後に欲しいものが、ね、あなたに会いたいことだ。ね。私の聖書を持ってきてくれ。わあ、でも心にね、涙がね、ふわーっといつも流れるんですね。このような本当に信頼し合い愛し合いね、それで本当に愛はあげっぱなしということではなく、そのうちに本当に私に代わって労を負ってくれてありがとうってね、そのことが言えるような弟子訓練が互いにできたら本当に、素晴らしいなと思います。天聖デトソもでもでも、たくさん産みたい。今日もつくつくそう思いました。どうぞ。
このテトスを、ね、パウロはこのクレテに残して、でそれで、ね、いろんな指示を、ね、していきます。でそれで特に本当にこの、クレテの、ね、島の人々、ね、ちょっと人格的に福音を伝えるのに難しさを覚える、ね、そういう島だったようですね。この一章の12節では、ね、クレテ人は昔からの嘘つき、悪い獣者、怠け者の食いしん坊、ね、この証言は本当なのですって、ね、そういうふうに、昔の詩人の、ね、その、ね、引用して、ね、そういう現地の人たちの中でね、さらに反対する人たちが出てきているから、だから気をつけなさい。本当にテトスもこのクレテの牧会涙流したと思います。でもパウロが的確な孫子指示を与えるんですね。でそれでこのテトスの手紙の中において何度か用いられるキーワード、それはこの一章の九節に健全な教えありますね。教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるため、ね、反対する人たちが早速出てきました。10節では、実は反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいます。特に割礼を受けた人々がそうです。ね、ありますね。テトスは割礼を受けていない異邦人です。ですから割礼を受けたユダヤ人が、逆に反抗的なもの、空論に走るものとなって、この牧会を邪魔したり、ね、 教会を分裂させたりしようと企んでいて、そうした者たちをの口を封じなければならないと11節にあります。本当にこの、クレテの人たち、ただでさえ本当にもともと道徳的に、あまり良くないそういう町の人々、その彼らをさらにかき回すようなことをね、それをするような者たちを特に気をつけて、ね、彼の口を封じなさい、ね、もう言っても聞かなければ二三の証言を持って、そして彼らを除名しなさいとも、ね、この中にあります。健全な教え、ね、この二章一節にもありますね。あの冒頭で宣言した言葉、ね、しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい、ね、しかしというのがあります。しかしというのは前その前の直前の文章を逆転させて、ね、しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい、ね、この直前、ね、1章16節は彼らは神を知っていると口では言いますが行いでは否定しています。実に忌まわしく不従順でどんな良い噂にも 不適格です、ね、このような、ね、者たちがいてもしかしあなたは、ね、こんな本当に大変な状況の中でもしかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。本当に、ね、手元に対しては 年が若くても、ね、それでも本当に、立派なものとして健全な言葉を話しなさいパウロは言いましたけども、
あのね、クレテ人というのは ある預言者が、クレテ人の中にある預言者が言ったって、クレテ人はいつも、ね、常に嘘つきであり悪どい、ね、獣であり腹だけを、ね、満たされることを、ね、願っている。腹だけが満たされば何だっていい、腹が満たされれば何だっていい、そういう人だって。そういう人に対して叱るっていうのは大変な勇気なんですよ。ね、嘘つきだよ。ね、そして悪どい獣って書いてあるよ。すごい性格が激しくて喧嘩早いってことでしょ。獲物を見たら絶対にね、ひるまない。そして怠け者で腹を満たすことがあれば何だってするよ。そういう人に対して。なんて言ったかって言ったらね、しっかり、ね、しっかりなさいって書いてあるんですよ。だから、大変勇気がいることだよ。嘘つきというのは、口あって手あっちょでしょ、ね、嘘つきというのは。それなりに、プラスアルファ、獣だよ。怒ったらね、何をするか分かんない猛獣だよ。それに、けだものね、腹を満たすことがあれば、もう、全部首を突っ込む。そういう人をね、勃解していくためには、見たら叱りなさいって書いてあるんですよ。はぁこれ大変だよね。もう命がけでやらなきゃいけないんですよ。命がけで。でも、その人に対して、叱りなさいって書いてある。だから、時々ね、すっごく性格が激しい人、に対してね、その激しい性格よりしっかり方をもっとね、しっかりしなければならない時がある。遠慮をしてちょっといいですかつったらもうおしまい。ちょっといいですかつって明確に良くないことをパパパーっと言って、それでそのことをちゃんとやめてもらわないと無理ですよって言わないとその人の転換になっちゃう。だからね、怖かったと思いますよ。テッドス怖かったと思う。でもやった、でもやった。だからこの牧会書簡としてこういう牧会もあるということをね、私たちに教えているんですよ。
本当にこの牧会書簡から、ね、どのようにして教会形成をしていくべきか、ね、またどのような人をリーダーに立てるべきで、どのような人は立ててならないのか、どういう人を気をつけるべきか、ね、本当に勉強になるんですね。このテトスの手紙で何度か出てくるキーワード、ね、健全な教えがそうでした、ね。この、何節を、テトスの2章の、 2章の7節を8節、ね、読みましても、またすべての点で自分自身が良い技の模範となり、教えにおいては純正で威厳を保ち、非難するべきところのない健全な言葉を用いなさい。そうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなっても恥じることになるでしょう。アーメン。ですから牧会者として人を受けするように、ね、人に優しい言葉、ね、なんかフレンドリーな、ね、砕けた言葉で、ね、なんか人のお調子取りではないんですね、本当に非難すべきところない健全な言葉を用いなさい、ね、そうすれば敵対するものを、ね、何にも悪いことは言えなくなる。だからね、牧会者も時にはなんかバカ話をね、その生徒と一緒に したくなるようなところがあったとしても、いや、それはダメですよって。しっかりとあなたはね、威厳を保ち、教えにおいては純正で、非難すべきところない、健全な言葉を用いなさいって、ということで、ですから、舐められるその要素が一切ないものになりなさい。パウロは、このテトスに進めております。で、この、またね、良い技という言葉、7節にありますけど、この良い技も、ね、結構、このテトスの手紙に頻繁に出てくるというのもまた特徴ですね。例えば1章の最後の、ね、16節も、ね、良い技、ね、どんな良い技にも彼らは不適格ですって、ね、書いてあります。それから、この2章14節でも、ね、2章14節、キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。あなたはこれらのことを十分な権威を持って話し、進め、また責めなさい。誰にも軽んじられてはいけません。その次の3章1節も良い技って書いてありますね。あとは彼らに注意を与えて、支配者たちと権威者たちに服従し、従順で全ての良い技を進んでするものとならせなさい。アーメン。
だからね、クレテの島の良い技じゃないんです。テト、ね、テトスの、この人が培った、ね、その国民性の良い技じゃないんですよ。キリストより教えられたルールがあるわけなんですね。そのルールに沿ってね、歩むことが良い技だって言ってるんですよ。ルールに沿って人物ことに対して接してね、立ち振る舞うことによって、他の人があなたはなんだあれはってね、言う話すね、ようなことがないようにしなさい。それがあなたにね、権威をもたらすよって言ってる。だから、自分が権威を持ちたい、無視されたくないと思ったら、良い技に励むんですよ。自分よりの良い技じゃない。キリストよりの良い技で、人物ことを全部ね、もう成し遂げていくんですよ。そうすれば、人物ことに対して、自然とその、権威が立つということなんですね。良い技、キリストよりの良い技ね。シトバウルがあれだけ重んじていたその良い技、その良い技に励む皆さんでありますように。
アメン。この牧会書簡、本当に、ね、特に主の働き人たちが、ね、多いこの、ね、天聖、また、ね、この天聖の、ね、YouTube をご覧になっておられる皆さん、ね、本当にこの牧会書簡から多くの本当にコツを得ることができます、ね、私たちがどのようにすればこの悪どい、ね、邪悪なこのクレテ人のような、ね、世代の中においてしっかりと牧会していくことができるか、ね、また何に私たちが、この、ね、私たちの心の拠り所を置くべきか、ね、どのようなことに気をつけるべきか、このテトスの手紙からこれから学んでいきたいと思います。それでは、ね、皆さん一人一人が本当にこのテトスの手紙から、またその他の牧会書簡、本当にこのパウロの志、またこのパウロと、ね、テトス、パウロとテモテのその、ね、本当に心のやり取り、そこから本当に今この時代において初代教会のごとく、本当にイエス様にある親密な聖徒の交わり、聖霊の親しき、ね、その皆さんに対する交わり、 その中において力を得て、しっかりとこの時代、本当に牧会者は牧会者として、働き人は働き人として、それぞれの働きをしていく皆さんでありますように、イエスの名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをしばし祈る時を持ちたいと思います。本当に初代教会の開拓をしていったその開拓メンバーたち、働き人たち、パウロやテモテやまたテトス、本当にその働きの技の一つ一つを見るに、本当に今この時代、私たちはなんと生ぬるい、なんと本当につまらないことにうじうじしたりしていたことでしょうか。本当に悔い改めます。主よ、そして本当に私たちはこの時代の中において純粋にあなたの御言葉にとどまり、また主を信仰の 先輩のその言う言葉にしっかりと従順して、そうして主を本当に託された羊たち、託された人々を主を正しくあなたのもとへと導くものとなりたいです。主をどうぞ私たちを聖霊様の導きに従って教えてくださすように、そして私ともどもが本当に良き働き人となっていくことができますように、ますます御言葉に対して開かれた主を知性が与えられていきますように、御事を実践するもの、そして何よりも愛を実践していくものと なりたいです。主をどうぞ我らともどもを導いてください。あの時代にありありと聖霊を通して働いてくださったイエス様、主を私たちにも今この時代御霊を通してあなたの御業を行わせてください。一人一人に行わせてください。今日いただきましたこれの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト生きておられる神の御子です。主よりの教えはいつも完全で、時代を超えて私たちを主を新たな働き人として油注ぎ立ててくださっていることを感謝いたします。この時代が要求するイエス・キリストにあって整えられた働き人として地の果てに行くことができますように、まず自分がいるその場所をイエス様にある地の果てとして主に忠実に使える霊で私たちを満たしてください。私たちのこの教会が本当に主の御心にかなった働き人を育み育てて、そして地の果てに生かすことができる教会として成長され、そして本当にイエス・キリストにあるこの愛の福音に従順する教会でありますように、主よあなたが私たちを祝福してください。この使徒パウロとこの弟子の関係、親子関係、この親子関係のこの美しさを私たちはいつも垣間見ます。主よ私たちもこの時代において、霊において本当に親子関係をよりたくさん持てることができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。この教会がこの時代のエステルで満ち満ちますように、ルツで満ち満ちますように、主よこの教会の一人一人がこの時代のモーセのようなエリアのような、またシトバウルのような働き人で満ち満ちますように、主よあなたが私たちを祝福してください。テトスもリモでも本当にあなたにある良き働き人です。ヨシアもカレフもそうです。主よ私たち本当に一人一人が陰ながらでも主の御心にかなったものでありますように、旅でのように本当に御心にかなったものでありますように、アロンとフールのように ように、主を支えるものでありますように、ヨセフのように富ますものでありますように、ピレモンのように支えるものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主のなさる技が今日も御霊を通して、この美しい物語の一人一人を主人公として、本当に受け入れてくださり、取り組んでくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。主の祈りです。
主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたにシャローム、平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。